こんにちは、川野ゆうまです。僕はコーヒーをやって今11年目という感じですが、たまにね聞かれたりもしくは思い返したりするんですよね。もし自分がコーヒーをやっていなかったら何をやってるのか、今日はなんかそれを想像しながら、結局自分はどういう興味を持っているんだろうと、なんかね考えてみたいと思います。皆さんも考えたりしますか？今の仕事、自分がやっていなかったら果たして何やってたんだろうとか、あの時この仕事ついていなかったら何をやっていたかいたんだろうみたいな。僕なんかはね、結構こういうコーヒーの仕事ってかなり、特殊というかね、変わってる仕事だと思うんで、しかもコーヒー屋をやるって、結構変わってると思うんで、まあなんか面白いし、逆に他の仕事を考えたりもまあするっちゃするんですよね。例えば僕は、2014年にお店を作りました。その時は大学生で、ただ就活の時期で、一応お店をやりながらリクルートっていう会社に入ったんですよ。でまあその入社する時なんかもコーヒーをやってるタイミングだったんで、まあネタには困らないというか、コーヒーをやってましてみたいな、なんだこいつみたいなやつになってたんでね、まあまあまた話すかもしれないですけど、リクルート入社の話は、まあ、とてもね、いい会社だなと僕も思って、1年と3ヶ月だけ確かいました。でもともとやっぱりそこにいた間もそうですけど、 IT の仕事、まあ、ウェブの仕事とかね、なんかそういうのに興味あったんですよね。で多くの人に影響を与えるとか価値を伝えるっていうことになんか興味を持ってたんですよ。これなんでなんだろうねっていうのをねちょっと考えたいんですけど、まあ一つなんかね、まあコーヒーの仕事にもつながっていて、今思い出せるのが、小学校の頃のあれはなんか道徳的な時間の授業で、まあ結構社会課題の現場みたいなのをなんかこう動画教材で見たりしたんですよ。でカカオ、あれ多分カカオだったかな、アフリカとかもしくは南米とかのカカオ農家が、まあ、結構貧しいみたいな、まあ、なんか結構そういう話で、まあちょっと辛そうな話の動画だったんですけど、まあ結構なんかそういう時に、いやこれ遠く離れた人にも、まあ、自分がこう何か働きかけたり仕事していい効果を、いい影響をもたらすとか、なんかこう目の前の人、友達だけじゃなくて、もっと多くの人にを巻き込んで、影響を与えるようなものを作りたいとか、これものづくりかもしんないし仕組みづくりかもしんないんですけど、なんかそういうのにね漠然と興味あったんですよね。例えばまあゲーム、割とゲームっ子だったんで、僕の時代だったらなんだ、Nintendo 64とかっすよ、ゲームボーイアドバンスとかね、皆さん今はスイッチとかっすよね、だいぶ前の世代ですけど、まあ、ゲームっ子で結構ゲームやってたんですよ。プレステ2とかの世代かな。でまあゲームもそうですよね、なんかこう一つ面白いものを作って、これ世界中の人がやってるんだ、世界中の人がこれで楽しんでるんだって考える、想像した時に、いやこういうの作るのもすごいなとか、漫画とか読んでもそう、なんかついつい、作り手のこともなんか考えちゃう謎の子供で、いやこれこうやって自分感動してね、一個の漫画でこんなになんか一つ作品で人を感動させるすごいなとか、だからなんか狭い範囲で友達とか身内とかですごいって言われるんじゃなくて、もっとねたくさんの人にまあ意味のあるものを届けたり、感動させたりとか、まあ価値を届けたりとか、現状を変えたりとか、まあそういうのに結構もともと興味あったんで、まあ、だからリクルート入社の時もなこういう話したんですけど、まあ、結局なんか規模とかインターネットを通したサービスで もっと多くの人に、一人の仕事だけど、自分一人の仕事だけど、多くの人に影響とか変化をもたらすような仕事がしたい。だからまあ一対一のこう営業とかそういう仕事じゃなくて、なんかこう作って、で、まあ、ウェブサービスとか作って今までなかったような価値を届けるみたいなことに興味があるみたいな話を確かにしてたと思うんですよ。でまあそこから考えてもね、やっぱりコーヒー以外の仕事についていたら、多分そういうなんかウェブサービスの仕事はもともと結構興味あったんだろうなとは思うし、輸出入、まあどっちかというと輸出かな、 の仕事にも興味ありました。大学の講演でタリーズの創業者の松田浩太さんがあの講演に来てくれる会があって、あ、なんか授業でね一個ゲストスピーカーの授業があったんですよ。でその授業は毎週か、ね、そうっすよね、ゲストがその大学やってきて、いろんな人、慶応だったんで、まあ、結構関わってる人はなんか多いっすよね。いろんな業界の人で活躍してる人がなんか来てくれて、ありがたいお話をしてくれるっていう楽しい授業があったんですよ。それでタリーズの創業者の会があって、これ結構僕もコーヒー屋でバイトしてるしなっていうので、興味持ってそれは割と前の列の方で聞いてたんですけど、結構それに楽しくて、まあ何かっていうと、まあ、それは、アメリカのコーヒー文化を、まあ、エスプレッソですね、タリーズとかって言ったら、まあ、本当スターバックスがオープンした頃に同じくオープンしてると思うんで、そういうエスプレッソドリンクとか、まあ、セカンドウェーブ的な、お店を、まあ、日本に伝えて、その魅力を伝えたり、逆に日本からも日本の魅力を海外にも届けたりする仕事にもう面白いみたいな、結構そういう話で、まあ、文化の違いで価値が生まれるみたいな話だったんですね。それに至るストーリーみたいなのを話してて、そういうのもね結構興味あって、日本のなんかね面白い価値観、仕事、技術、まあ、そういうのを海外に持ってって価値があるところでなんかこう売るみたいなのにも結構チャレンジしてた可能性ある。でもコーヒーでもなんかそういうのね絡めたいと思うんですけどね、そういう気持ちは、うん、まあそういう興味だったのかなとは思うんですけど、もっとじゃあ前を考えると何かっていうと、多分ねその一個前は結構反骨精神違うな、なんか革命を起こしたい、そういうとちょっとあれだな、中二病だななんかこう新しく塗り替えたい、うん、作り変えたい、うん、なんかそういう感じが結構多かったんです。新しい、そうだな、発明をしたいのが近いかな、新しい価値を作りたい、まあそうだかな。大学の志望とかも、まあ、あの元々は東大を目指してたんですけど、東大はね2回受けて2回とも落ちて、もうこれ自分無理だなって、無理だなっていうのは、努力型コツコツ型では僕全くないんで、勢い突破型なんで、コツコツこの科目数勉強するのは多分もう向いてないっていうか、自分のタイプじゃないんだなって途中で諦めはついたんですけど、まあなんで東大かっていうと、なんかねテレビで見たんですよ。それこそテレ東のトレタマのコーナーで、新しい発明を紹介するコーナーの、ビジネス番組なんですけど、なんかね東大の理系で発明すると、でそれの内容で起業すると、新しい素材を作ったりとかして、起業すると大学がその起業のお金を援助してくれる、助けてくれるみたいなのあって、あ、ここすごいいいな、大学行ってなんか新しい発明をしてすごいな、なんかこう起業したいと思ってたんですよね。でその前はなんで起業したいと思ったかっていうと、まあ、中学校の頃の先生が結構、ずっとピリピリストレスを抱えながらやっていて、怒ったりする先生で、でまあ学校もめっちゃ荒れてたんですけど、校門の前にずっと警察がいるみたいな、なんかすごいいかつい荒れた学校で、でまあなんかこう働く人たちを見てもこう浮かない表情をしてると。でやっぱりこう働くってなったら楽しみたいなってすごい思ったんですよね。なんか自分が納得したルールの中で働きたい、まあ授業とかもそう、なんで自分はこれをやらされてるんだろうって気持ちにもなったし、先生はなんで この感じで働いてるんだろう、なんかとてもアンハッピーな、学校だった。まあそれが反面教師となって、自分はなんかルールを作る側になりたいな、自分が納得したルールを自分で作ってそこで働きたいなと思って、それで自分で会社を作ったり、自分で環境を作るみたいなことを、自分を守るためなのかな、自分が楽しむためなのかな、まあそれでなんかそういう意味で自分で何か環境を作りたい、自分で環境を作るなら会社を作るべきなんだ、会社を作るって何ができるんだろう、あ、そっか、なんか新しいものを考えたり発明するのがいいのか、それなんかできそう、面白そう、だからそういうところで僕理系だったのもあって、多分そういう進路を選んで、途中でまあ結局分転するんですけど、なんかねまあそれは、まあ別に良かったなと思うんですけど、で結局まあコーヒーで新しい文化、まあ、スペシャルティーコーヒーっていうのが今までない文化だなと思って、 で、こういう新しい文化絶対広まるだろうし、可能性があると思って、まあ、ある意味発明ですよね。まあ、誰かが発明したものなのかもしれないし、別に誰のものでもないのかもしれないけど、日本からするととても新しいものだったんですよね。このシングルオリジンで浅めで、苦くなくて、そしてフルーティーでっていう、豆ごとに全然味が違ってっていう、それにすごい可能性を感じて、でさらに世界をつなぐし、輸入もして、で遠く離れた人にも影響を与えられるし、まあ、そういうので多分コーヒーを選んだんですよね。だからコーヒーの仕事してなかったら多分、まあ何かしらの起業をしてたと思います。でコーヒー以外の仕事したらもっとあれかもしれないですね。正直儲かる仕事も多かったのかもしれないなと思う。リクルートの同期を見ると思います。それは自分のやり方が今下手くそなだけかもしれないけど、ウェブサービスとやっぱり豆を焙煎して送るっていうリアルなサービスって結構違うなとは、その規模感では思いますね。いわゆるスケールするってやつなんですけど、ウェブサービスだとやっぱりね、オンライン通して本当にたくさんの人にそのサービスを届けやすいんで、もちろんコーヒーもね、 EC でも目を送るってことはできるけど、物を送んなきゃいけないし、物を楽しんでもらうっていうのが前提なんで、なんかウェブ上で完結するっていうもので起業してる友達とか結構いるんですけど、見てるとまあなんか広がり方は全然違うなと思います。何がいい悪いとかっていう話は全くないし、僕はコーヒーの仕事が大好きなんですけど、まあなんか結局はでもなんか物とか手触り感があるものすごい好きなんですよね。職人気質というか、なんかちっちゃい頃からちまちましたものが好きでずっとなんか砂場でなんかちまちまやなんか作ったり、自分の世界観でなんか作ったりしてた、そういうタイプなんですよ。でずっとレゴでなんか作ってた、そういうキャラなんでしょうね。だからまあちょっと途中でなんか知っていたり友達の影響があるとエンジニアになっていた可能性もある。でもね、コツコツ型じゃないんだよな。あ、でもコツコツ型じゃないエンジニアもあるのかな僕のウェブエンジニアのイメージはやっぱりコツコツちゃんと行動をかけるって感じですけど、僕はどっちかというと思い浮かんだりアイデアを出すっていう方が楽しいと思う、なんか作る側かなっていう、なんかそういう感じのイメージですね。だそういうことで、まあコーヒーに立ち返るとドリッパー作ってもいいかもしれないし、グラインダーをなんか作ってもいいかもしれないし、エスプレッソマシン作ってもいいかもしれないですね。もっとまだないものを日本で作って輸出するってことにチャレンジしてもいいかもしれないですね。ちょっと考えてみようかな。グラインダーとかちょっともう一回、もうちょいできると思うんですよ。ポーレックスって日本製ですよね。でやっぱりハンドミルの最初期の、ね、クオリティは日本になってたのが、今はまあ中国で製造してるんですか、主によく売られてるの。なんか刃だけでも、ね、組み立てと製造全部日本でやっちゃうと、もしかしたらコスト的にっていうのもあるかもしれない。まあできれば理想ですけどね。刃だけでも日本の刃を使うとか、なんかそういうので新しいグラインダー作ったりできないかな。ドリッパーはね、もう機構というか仕組みがもう限界なんじゃないかなとも思ってて、この間なんだっけな、フロードリッパー、台湾ハリオが作ったドリッパーで、ウェーブフィルターを使うんですけど、磁石で真ん中にこう、なんていうの、突起みたいのがドリッパーの底の部分にニョキッと生えてて、それが取り外せるんですよ。で磁石でフィルターを挟む感じでポンって真ん中に突起をつけられて、そうすると粉を飛び出て真ん中に山みたいなのができて、その山の上にお湯を注ぐと粉に直接お湯かからず、こう流れてくるお湯で全体にお湯がかかるみたいな、伝わりますかね。粉の配置はなんかドーナツ状になって、真ん中は粉じゃない、なんかこうニョキッっていう柱が取り付けられるんですけど、そういうドリッパーがあって、それ見て久しぶりに、あ、こういう、もうドリッパーってもう無理なんじゃないかって思ってたけど、あ、こういう磁石を使ってなんかを組み、なんか一個つけるみたいなね、なるほどねって思いました。まだ可能性あるかもしれない。で、なんか それ系をやりすぎてもね、なんか僕はシンプルイズベストだと思うんで、結局はクレーバードリッパー、が思いついたのが、まあ結構一番のいい発明でちょうどよかったんじゃないかな。ああいうのがねできたらいいんですよね。ああそういう仕組みねっていう発明品まあまあドリッパーもし思いつけばですけど、今んとこちょっとね思い浮かぶ気配ないんだよ。なんかね、穴の大きさとかをカチャカチャ変えられるっていうのは僕あんま好きじゃなくて、シンプルなのが使いやすいのがベストだと思ってるんで、あんまカチャカチャカスタマイズ系はね僕あんま好きじゃない。シンプルだ、もうそもそも構造が違う、仕組みが違うみたいな、ドリッパー思い浮かぶかな、どうなんだろうそんな感じですけど、 まあまあなんかそういう何かを作るとか技術を持って何か伝えるとかっていうのには興味あるのかなと思うし、コーヒーの以外の仕事も今後別になんかチャンスがあれば考えてもいいんじゃないかなと思ってます。それこそ僕が好きな、小さい規模の酒蔵さんの美味しいお酒を海外に持っていくとか、熱燗の文化を伝えるとかもね、ちょっと やれたらいいかもしれないし、なんかまあそれこそいつかウェブサービス、いつかって言ったら作んないのかな、わかんないけど、ウェブサービスをまあコーヒー絡めてできたらね一番いいんですけどね。コーヒーでなんか今までないウェブサービスみたいなの作ることにめっちゃ興味ありますね。そういうのやってもいいかもしれないですけど、ちょっとアイデアを考えつつ、多分自分のあれですね、興味というか自分の動き関心はそういうところにあるんじゃないかな。だからまあないものを作りたい、で自分の存在価値を、ちゃんと自分で認識したい、多くの人に影響を与えるようなものを、まあ、作ったり仕組みを作ったりしたい、でルールとか環境、自分が納得した環境で過ごしたい、働きたい、楽しく働きたい、まあ、なんかこんな感じですね。皆さんどうですかね、なんかこういう、まあ、仕事って人生と切り離せない存在だと思うんで、その仕事に対して自分がどんな価値観を持っているかって、まあ、認識するだけでもすごいなんか楽になるし、今の仕事の理由もわかるし、逆にこういう方が向いてるんだろうな、こういうことがいいんだろうなとか、こういうことにチャレンジしたら自分楽しいんだろうなってこともわかるんで、僕はなんか今みたいな話ってリクルートの最終面接の時にもう無限になんでなんで質問があってですね、あのいやこういうことしたくて、それなんでなの、いつから思ってたの、いや多分あの大学でこうで起業したいと思ったりすることが、それなんでだったの、ずっと最終的に何の話してたっけな、あの小学校入る前とかの話までに戻って、ああみたいな、そこが源泉なんだ、あそれはそうつながって理解できる、その通りだなみたいな、なんかその源泉を探る回みたいな感じで納得してもらって結局入社したんですけど、まあそういうなんでなんで質問を自分に自問自答を繰り返すと、なんか最終的に体験の源泉みたいなところに行き当たったりするのかもしれないし、自分が何をまあ結局根本では主軸にしてるのか分かって面白いかもしれないなと思いました。皆さんはどんな感じですか、いろんな価値観があって面白いと思います。はい、今日はちょっと僕の、コーヒー以外の仕事はどんなことをもしやるとしたらやってたかなとか、ゆるく考えてみました。聞いてくれて今日もありがとうございます。